Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日のリモートワークのトピックに対してごっちゃんは、リアルオフィスへの回帰、これは生産性とリアルなコミュニケーションの活性化を狙ったものだと思いますが、ワークライフバランスの面から考えると、生産性向上や人材確保、そうした側面で問題になるのではないかと感じています。長い目で見ると、そうかもしれませんね。雨の千晴さん。一度テレワークやハイブリッドワークの快適さを知ってしまった従業員にとっては不評のようですね。日本においてはどうかと考えてみると、これだけ採用環境が厳しくなっている中で、若者の職業観がワークライフバランス重視になっていること、そうしたことを鑑みると、経営者がいくらオフィスに帰って来いと望んでも、これはなかなか難しいと感じます。ごっちゃん、雨のチャレさんともにワークライフバランスですね。クーさんは、特に経験の浅い方がリモートで成長でき、結果も出せる人であれば問題はないのですが、全員がそうというわけにはいかない。規模の大小ではなく、これは同じだと思います。そうですね。そしてオレンジさん、おめでとうございます。
あら。
今日で初投稿から1年目になります。そうでしたか。おめでとうございます。これはオレンジさんの気持ちを想像してみたのですが、最初の投稿にはかなり勇気が必要だったのではないでしょうか。そして今の気持ちはいかがでしょうか。1年間トピックに対してご自分の内なる声を皆さんと共有した感想は、おそらくオレンジさん、最初の1行を書いた時よりもずっと自信を持って投稿されていると思います。このプロジェクトが始まった当初から、ごっちゃんや M さん、サルソウルさん、そして皆さん、プロジェクト開始当初と今を比較していかがでしょうか。とても興味があります。まあ、あと竹内も昔の録音を聞くと少し気恥ずかしい思いがします。やはり声の調子やテンポ、経験を重ねるごとに本当に少しずつですがインプルーブしているのではないかと感じています。
そうかもしれないわね、マットさん。
オレンジさん、おめでとうございます。AK さんは、労働生産性が高く、労働者にとっても快適な働き方ができるというのが、雇用主にとっても従業員にとってもウィンウィンなんでしょうが、これはなかなか難しそうですね。和子さんは、ホットデスクやフリーアドレスは小さい組織なら効果を発揮するかもしれません。大きな組織だと、リモートワークと変わらないという、そんな印象を持っています。これは今、自社の課題で、そこそこの規模の組織でやると、全く知らない隣の人に話しかけるようなことは、ほぼないし、まとまって席も取れないので、家で働くのとあまり変わらない。なるほど。これは現場の声ですね。和子さん、ありがとうございます。このホットデスク、アメリカ人だとちょっと違うかもしれませんね。きっと隣の人に話しかけると思います。カニッシーさん、リモートでのコミュニケーションには限界があり、手間をかけても対面で話をした方が良いと思うことが多々あります。そうですね、カニッシーさん。そして今週末は脱出ゲーム、リアルなコミュニケーションの時間を大切にしたいと思います。緊張しますね。皆さん、もしもマット竹内、今週末の脱出ゲームで脱出できない場合は、月曜日のポッドキャストはお休みとさせていただきます。
マジ？
たいやきさん、たいやき2001さんは、なかなか仕事柄リモートにはなりません。学会や会合はウェブ参加が可能でした。しかし最近では徐々にウェブ参加が減り、リアルの参加が増えてきています。私の希望としてはウェブ参加の選択肢も残し、ハイブリッドでお願いしたい。なるほど、ありがとうございます。ストレンジカメレオンさん、自分の職場での働き方もすっかりオフィス回帰になったと感じています。席数は全体の7割から8割に減っているため、遅めに出社する人は座る席がなく、打ち合わせテーブルの隅を仕方なく使うという現象が時々発生しています。なるほど、椅子取りゲーム状態ですか。ありがとうございます。そしてもう一方、酢豚女子さん、今年度から私が所属する部署もフリーアドレスを採用しました。しかし、その目的は従業員同士の交流を促すもの、あくまでも出社する前提です。お客様のところに行く仕事も多いのですが、時間の裁量が大きいため、わざわざ毎日出社することに疑問を感じている仲間、同期も多くいます。そうですか。働く場所についてはもう少し揉んでみてもいいかもしれませんね。皆さん、コメントありがとうございました。とても参考になりました。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。まずはタイトル。
Google's plan. Give AI a robot body.
Google の計画。 Give AI a robot body. AI にロボットの体をギブする、与える、なんとなくわかるような気がします。でも具体的にはどういうことなんでしょう。まずは冒頭の文章といつも申し上げていますが、今日は少しハードルを上げて、最初のパラグラフまとめて聞いてみましょうか。
え、いきなり？
はい、これ、パラグラフから何のことを言ってるのか、ぼんやりわかれば OK です。もちろんわからなくても大丈夫。いきますよ。
なんか緊張するな。
Over a month ago, the World Robot Conference happened in Beijing. It showed off some of the most advanced robots. However, these robots had a major limitation. They could only do the tasks they were trained for. Even though they used advanced computer programs and machine learning, they still followed preset instructions. They didn't have true understanding or flexibility. In short, even the best robots today do not have what experts call real AI.
いかがでしたでしょうか？
なんとなくなんですけれども、they didn't have とか do not have そんな言葉が聞こえてきたので、もしかしたらなんか足りないような気がするわ。
なるほど。
They didn't have true understanding or flexibility. The best robots today do not have what experts call real AI.
確かにキャサリンさんがおっしゃるような箇所が出てきましたね。まずは、1ヶ月以上前にワールドロボットカンファレンスというものが中国の北京、北京で開催されました。
Over a month ago, the World Robot Conference happened in Beijing.
これはわかった。
そこでは、it shows off. show off は自慢するという意味もありますね。披露された。そのカンファレンスで。
It showed off some of the most advanced robots.
Most advanced な最先端のロボットが披露された。
It showed off some of the most advanced robots. However, these robots had a major limitation.
しかしながら、この最先端のロボット had a major limitation. 大きな限界があった。
However, these robots had a major limitation. They could only do the tasks they were trained for.
彼らロボットはThey could only do the tasks. タスクをこなせる。ただ、そのタスクというのは、tasks they were trained for. あらかじめトレインされた、設定された指示に従うだけ。
They could only do the tasks they were trained for.
たとえ、アドバンストのコンピュータープログラム、高度な最先端なコンピュータープログラムと、そしてマシンラーニング、機械学習を備えていたにもかかわらず、
Even though they used advanced computer programs and machine learning, they still followed preset instructions.
最先端の機械ラーニングを身につけている彼らロボットでさえも、
they still followed preset instructions.
プリセットされた、あらかじめ設定されたインストラクション、指示に follow、従うだけ。
へえ、そうなんだ。彼らは指示待ち世代ってことなのかな。
まあ、自ら動くことはないんですかね。
They still followed preset instructions. They didn't have true understanding or flexibility.
ロボットたちは、they didn't have true understanding or flexibility. 本当の意味での理解力とか柔軟性というものを彼らは持っていない。
そうかもしれないわね。
They didn't have true understanding or flexibility. In short, even the best robots today do not have what experts call real AI.
エキスパート、専門家が言うところのリアル AI、本物の AI と呼ばれるものは持ち合わせていないということなんですね。
なんだろう、そのリアル AI って。
なんでしょうね。先に行きましょう。ここで今日の記事のタイトルにもあった Google のプランが出てきますね。プロジェクトが。
One of Google's special projects called Everyday Robots aim to solve this.
Google のプロジェクトの一つである Everyday Robots と呼ばれるプロジェクト。このプロジェクトは AIM、目指している。To solve this. 今見てきたような問題を解決しようとしているわけですね。
One of Google's special projects called Everyday Robots aim to solve this.
Google はもうすでに7年を費やし、
Google spent 7 years working on robots that could use AI to do everyday tasks by themselves.
へえ、そうなんだ。Google はもう7年かけて everyday task 日常的な仕事を自分でこなせる AI 駆動ロボットの開発に取り組んできたんだね。
そうなんですね。
Google spent 7 years working on robots that could use AI to do everyday tasks by themselves.
この by themselves っていうところが肝心ね。
そうなんですよね。これがまさに今日のタイトルにもあった
The idea was to give AI a robot body.
AI にロボットの体を与えるというアイデア。まあ、本音で言えば、ロボットって最近すごいよねと思いながら、実際は多くの人たちは
Many people say robots are dumb because they can't handle unexpected things.
多くの人たちはこう言います。ロボットは damn, D-U-M-B ですね。まあ、頭が悪いとか、間抜けなという意味です。なぜならば
Because they can't handle unexpected things.
ロボットたちはハンドルできない、扱うことができない。何を Unexpected things. 予期せぬことに対応できない。こうしたロボットを人々は頭が悪いと考える。
Many people say robots are dumb because they can't handle unexpected things.
例えば、sudden ray of sunlight。突然の ray of sunlight。直射日光。
For example, a sudden ray of sunlight or a flight of stairs might confuse them.
Flight of stairs. Flight. これは飛ぶという意味ですが、flight of で一連のという意味です。続いている。階段状になっている。例えば、突然の直射日光。それから、階段に彼らは戸惑うかもしれない。Might confuse them.
For example, a sudden ray of sunlight or a flight of stairs might confuse them.
まあそんな中で Google は、
Google, however, wanted to build a robot that could live and work alongside humans.
彼らは組み立てようとしている。ロボットを。そのロボットは、could live and work alongside human. Alongside. 横に、傍らにということですね。人間のそばで生活し、働くことができるロボットを作りたいと、Google は考えていました。
Google, however, wanted to build a robot that could live and work alongside humans.
Google X の元副社長である、ハンス・ピーター・ブロンドムさんはそう語りました。
Google, however, wanted to build a robot that could live and work alongside humans. Hans Peter Bronmo, a former VP of Google X, described this goal.
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。まあ今では、ジェミニーとかクロードとか、それからチャット GPT といった強力な AI チャットボットがありますよね。こうしたチャットボットはロボットに活用できないんでしょうかね。気になるところです。まずは、1回目の記事本文をここで聞いてみましょう。準備はよろしいですか？今日の記事はこちらになります。
Google's plan. Give AI a robot body. Over a month ago, the World Robot Conference happened in Beijing. It showed off some of the most advanced robots. However, these robots had a major limitation. They could only do the tasks they were trained for. Even though they used advanced computer programs and machine learning, they still followed preset instructions. They didn't have true understanding or flexibility. In short, even the best robots today do not have what experts call real AI.One of Google's special projects called Everyday Robots aimed to solve this. Google spent 7 years working on robots that could use AI to do everyday tasks by themselves. The idea was to give AI a robot body. Many people say robots are dumb because they can't handle unexpected things. For example, a sudden ray of sunlight or a flight of stairs might confuse them. Google, however, wanted to build a robot that could live and work alongside humans.Hans Peter Bronmo, a former VP of Google X, described this goal. Now we have powerful AI chatbots like Gemini, Claude, and ChatGPT. But the difference between their abilities and those of physical machines, robots, is growing bigger. Google's engineers saw this problem nearly 10 years ago when AI was still in its early stages. They wanted to create both software and machines that could do all kinds of human tasks, not just simple ones like picking up a cup or carrying heavy items in a factory.Google's AI robots were able to handle some challenges. They could deal with unexpected situations, almost like humans do. The goal was to push past the physical limits of people, but there were still challenges. Most importantly, it could not go ahead of safety norms. After all, robots must always follow human commands instead of acting on their own. This is likely why Google stopped working on its Everyday Robots project without releasing them to the public.
1回目の記事本文をお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか？ Google は AI にロボットの体を与えたいと今プロジェクトに取り組んでいるようですが、このプロジェクトはどうなんでしょう？後半も見ていくことにしましょう。
Now we have powerful AI chatbots like Gemini, Claude, and ChatGPT.
そうですね、今 Gemini とか ChatGPT といった強力な AI チャットボットがあります。
Now we have powerful AI chatbots like Gemini, Claude, and ChatGPT.
とはいえ、
But the difference between their abilities and those of physical machines, robots, is growing bigger.
Difference, gap, 違いが is growing bigger. 差は大きくなる。一体何の差なのかというと、between their abilities, 彼らのアビリティ、これは AI チャットボットでしょうね。チャットボットと those of physical machines, 物理的な機械、ロボット、この能力の差は大きくなるばかり。
But the difference between their abilities and those of physical machines, robots, is growing bigger.
実は Google のエンジニアたちはこの問題をもうすでに
Google's engineers saw this problem nearly 10 years ago when AI was still in its early stages.
10年前にもう Google のエンジニアの人たちはこの問題に気づいていたの？まだ AI が登場したばっかりだよね。 AI was still in the early stages. まだ初期段階にあった AI、10年近く前に 彼らは気づいてたんだ。すごいな。
Google's engineers saw this problem nearly 10 years ago when AI was still in its early stages.
そして彼らエンジニアは、they wanted to create. 作りたかったんですね。
They wanted to create both software and machines that could do all kinds of human tasks, not just simple ones like picking up a cup or carrying heavy items in a factory.
彼らはソフトウェアとマシン、その両方を作りたかった。それらは that could do all kinds of human tasks. そのソフトウェアとマシンは人間のあらゆる作業、タスクをこなせる、そんなものを作りたいと考えていたんです。
They wanted to create both software and machines that could do all kinds of human tasks.
そのタスクというのは単に
not just simple ones like picking up a cup or carrying heavy items in a factory.
それは単に picking up a cup, コップをピックアップする、コップを取ったり、工場で重いものを運んだりするような、そんな単純作業ではなく、もっと複雑な人間の作業をこなせるソフトウェアとハードウェアの両方を作りたいと考えていたんですね。
They wanted to create both software and machines that could do all kinds of human tasks, not just simple ones like picking up a cup or carrying heavy items in a factory.
Google の AI ロボットは、
Google's AI robots were able to handle some challenges.
いくつかのチャレンジ、課題をハンドルすること、こなすことができた。were able to ですからね。
Google's AI robots were able to handle some challenges.
彼らのロボットは、
They could deal with unexpected situations, almost like humans do.
They could deal with unexpected situations. 予期せぬ状況にも deal with 対処できたんです。あたかも almost like humans do 人間と同じように。
They could deal with unexpected situations, almost like humans do.
そして彼らの目標、ゴールは
The goal was to push past the physical limits of people.
Push past 押しのける。何を The physical limits of people 人間の物理的な限界。これを押しのける、超えること、それが彼ら、Google のゴールだったんですね。
The goal was to push past the physical limits of people.
しかし、
But there were still challenges.
しかしまだ課題はあるということですね。There are still challenges.
But there were still challenges. Most importantly, it could not go ahead of safety norms.
最も大きな壁は、go ahead of safety norms. Safety norm ですから安全基準ですね。安全基準を超えることができなかった。could not go ahead.
Most importantly, it could not go ahead of safety norms.
After all, 結局のところ
After all, robots must always follow human commands instead of acting on their own.
結局、ロボットは must always follow human commands. 人間の命令に従わなければならない。Instead of, 何の代わりに acting on their own. 自ら行動するのではなく。まあそうしたことがあったので、おそらく this is likely why.
This is likely why Google stopped working on its everyday robots project without releasing them to the public.
そうなの? Google は stopped working on everyday robot project をやめちゃったんだ。
Google stopped working on its everyday robots project without releasing them to the public.
それもリリースすることなく、公開することなく?
Everyday robots project without releasing them to the public.
なんか残念ね。
いやでも AI 駆動型のロボットというのはかなりハードルが高いかもしれませんね。とはいえ、今後いつかは登場するような気がします。
お茶の水博士にかけたいね。
かけたいですね。さあ、今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Google's plan. Give AI a robot body. Over a month ago, the World Robot Conference happened in Beijing. It showed off some of the most advanced robots.However, these robots had a major limitation. They could only do the tasks they were trained for. Even though they used advanced computer programs and machine learning, they still followed preset instructions. They didn't have true understanding or flexibility. In short, even the best robots today do not have what experts call real AI. One of Google's special projects called Everyday Robots aimed to solve this.Google spent 7 years working on robots that could use AI to do everyday tasks by themselves. The idea was to give AI a robot body. Many people say robots are dumb because they can't handle unexpected things. For example, a sudden ray of sunlight or a flight of stairs might confuse them. Google, however, wanted to build a robot that could live and work alongside humans. Hans-Peter Bronmo, a former VP of Google X, described this goal.Now we have powerful AI chatbots like Gemini, Claude, and ChatGPT. But the difference between their abilities and those of physical machines, robots, is growing bigger. Google's engineers saw this problem nearly 10 years ago when AI was still in its early stages. They wanted to create both software and machines that could do all kinds of human tasks, not just simple ones like picking up a cup or carrying heavy items in a factory. Google's AI robots were able to handle some challenges. They could deal with unexpected situations, almost like humans do. The goal was to push past the physical limits of people, but there were still challenges. Most importantly, it could not go ahead of safety norms. After all, robots must always follow human commands instead of acting on their own. This is likely why Google stopped working on its Everyday Robots project without releasing them to the public.
これは以前にもお話をしたことがありましたかね。
どうだっただろう。
このポッドキャストを始めた頃の音源を聞いてみると、マット竹内、かなり早口なんですね。今はなるべくスピードを落としてお話をしようと心がけています。なるべく大きな波で皆さんの耳に届けばいいなと、ゆっくりゆっくりお話をするようにしています。ただ最近は音楽でもラジオでも映画でも早送りをして再生をする人が多いですよね。世の中すべて時短、時短。もちろんそれは再生だけではなく、有名な小説の大切な部分だけを抜き取って3分でわかる名作シリーズとか、300ページある小説がわずか数行でまとめられてしまう。もちろん作者のメッセージはそこにあったかもしれませんが、その前後に綴られた文章の量は果たして無駄だったのでしょうか。生き方も含めて生活はすごいスピードで回っています。昔のようにゆっくり生きようよとは言いにくいですが、やはり作者が作った、あるいは作者が費やしたその時間と同じだけ、受けても同じ時間の波で作家の声に耳を傾けること、もしかしたらそうしなければ聞こえてこない行間のメッセージがあるように思えてなりません。急ぐところはしっかり急ぐ、でも曲がり角ではやはり減速してスピードを落として、緩急を織り交ぜた時間配分、大切だなぁと最近つくづく思います。これだけ早く世の中が回っているんですから、自分だけはこの時間だけはゆっくり過ごそう、そう決めて過ごす時間、それが一日のうちのオアシスになるかもしれません。少しペースを落としてみませんか。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。